の次回だより平成27年5月1日発行ナンバー184編集と発行は議会だより編集委員会です。大阪狭山市議会では議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー184では3月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容、議会改革特別委員会の報告を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は議会事務局電話366-0011内線572までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、3月定例月議会で審査された案件の概要と議決結果、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問などそれぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表松尾拓海1ページ代表質問、フロンティアネット代表丸山貴博2ページ代表質問、未来創新代表鳥山武史3ページ代表質問、公明党代表片岡百合子4ページ個人質問、菰田郁子5ページ個人質問、北村英二6ページ個人質問、林健一郎7ページ個人質問、徳村聡8ページ個人質問、小原和弘9ページ個人質問、中井真子10ページ個人質問、西野英一11ページ各常任委員会の審査結果、建設構成常任委員会12ページ総務文教常任委員会13ページ議会改革特別委員会の報告14ページ3月定例月議会で審議された案件と議決結果15ページ終わりの挨拶16ページ目次終わり。代表質問、日本共産党議員団代表松尾拓海、子ども・子育て支援の充実を、新制度の実施により公立幼稚園の保育料は月額7000円で、2年間の経過措置の後は所得により2倍、3倍となる。問い、3年保育の実施を。答え、3年保育認定こども園への移行を含め2年間で検討する。問い、教育・保育内容の充実を。答え、保育料とは関係なく教育・保育内容を改善する。問い、新制度の周知徹底を。答え、説明会、ホームページ、イベントなどで情報提供する。子どもの成長と教育環境の充実を。健やかな成長を、必要な学力を、いじめはなくして、など。 切実な願いです。子どもの成長発達に見合った教育を。問い、戦争美化の愛国心、道徳の強化化の押し付けや過度の競争教育でなく民主教育の促進を。答え、特定の価値観を押し付け一方的に教え込んだりするのでなく、多様な考えや自主的に考えることが大切で、文化や伝統、郷土愛などたくましく生き抜く心の育成に取り組む。問い、全学年35人学級の実施を。答え、毎年国、大阪府に35人学級を要望している。下班や副担任など市独自にも工夫しきめ細かな教育に努める。問い、小学校への計画的なエアコン設置について。答え、異常気象の下でエアコン設置の必要性は認識している。優先順位付けに着手する。防災・減災対策の充実を。地震や集中豪雨など災害時に備える体制・対応の強化が求められている。問い、災害時・緊急時に地域の医療・福祉のネットワーク強化を。答え、医療機関と連携し搬送体制など整備に努めている。日常生活圏での互助・共助・公助の福祉ネットワーク構築が大切である。問い、消防・救急など人員確保を。答え、現消防力でスムーズに行えるよう車両・資機材を整備している。問い、避難場所や情報伝達を行うことなどを伺う。答え、テレビのテロップを含め防災無線、ホームページ、広報車などで伝達する。地域の力を生かした雇用と経済振興を。地域の活性化のため。問い、経済波及効果が大きく住宅リフォーム助成制度の創設を。答え、藤井寺氏の例では助成額473万円で対象工事費は8900万円となっている。既存の耐震助成住宅改良制度の活用を進める。問い、自治体も非正規から正職員化を。市としての努力と啓発支援が大切である。答え、本市職員の非正規率は 34.2% で、事務の種類・性質に応じて配置しているが、職員の適正配置に努める。国の動向も注視し、啓発に努める。不動河内長野・三原線、南海高野線ガードの苦手い信号の改善を。問い、不動である南海高野線ガード直近の信号機は南から北に向かう場合に苦手くて危険なので改善を求める。答え、利用者・地区の方々からも指摘があり、警察と予告信号を赤・黄・青の3色点灯方式に変える協議をしている。注意看板の増設も行う。代表質問、フロンティアネット代表、丸山隆博。大阪狭山市のシティセールス強化、子育て大阪狭山。問い、大阪狭山市のシティセールス強化、子育て大阪狭山をアピールすることが必要と考えるが、本市の見解を伺う。1、空き家の現状の把握を行い、検索サービス窓口を設置してはどうか。2、現在行われている学校給食試食会のさらなる周知をしてはどうか。3、大阪狭山市に住むことの メリットを PR するパンフレットを作成してはどうか。4、大阪狭山市の魅力を発信する講演会を実施してはどうか。5、リノベーションやリフォームを行う古民家に対する事業を実施してはどうか。答え、提案の内容も含め、それぞれの部門間の連携を深めることにより、全庁横断的に大阪狭山市のアピールやシティセールスの強化に取り組む。鍼灸マッサージについて問い、昨今鍼灸マッサージの療養費の不正請求が新聞テレビなどで報道され、社会問題になり、医師が同意書を書かないという状況が広がっている。高齢者の方や痛みに苦しんでいる方に治療を受けていただくためにも対策が必要と考えるが、本市の見解を伺う。答え、適正な手術を受けていただくため、広報などを活用し啓発に努める。一人暮らし高齢者の鍵預かりを。問い、市内の福祉施設や医療機関に鍵の保管の協力をいただき、社会福祉協議会福祉委員の方と本市との共同による見守りを行ってはどうか。本市の見解を伺う。答え、本市の地区町会では同様の事業をすでに検討されている。自治会地区会の会長役員の方はもとより、民生委員の方や社会福祉関係団体にも研修会への参加を呼びかけていると聞いている。本市としてはこの地区町会の取り組み状況を見極めながら、協力や連携について検討したい。狭山池で 3D マッピングを。問い、平成28年に開催される狭山池構築1400年祭で、若い方に 3D マッピングのプロデュースに参加していただき、狭山池博物館を利用した3D マッピングを実施してはどうか。本市の見解を伺う。答え、狭山池博物館を利用した 3D マッピングについては、現時点で実現は難しいと認識している。要望、全国ではさまざまな公共施設を利用して 3D マッピングを行っている。それらの事例も参考にすることや、例えば近隣の大学や大阪芸術大学と共同して行うなど、さまざまな方法がある。また大勢の人が安全に鑑賞できることについては、入場制限を行うことや入場料をいただくという方法もある。大阪狭山市をアピールできる絶好の機会なので、デメリットを考えるだけではなく、メリットについて今一度考え調査をお願いする。代表質問、未来創新代表鳥山武氏。地方創生の取り組みについて。問い、国では地方創生のスピード感ある地域活性化を支援するため、平成26年度補正予算が成立した。本市の取り組み状況を伺う。答え、地域消費喚起生活支援型で1万2000円分を1万円で販売、2万5000冊発行するプレミアム付き商品券を商工会に事業委託する予定である。地方創生先行型では、1、携帯端末用アプリ作成配信、2、民間事業者を活用した本市の魅力情報発信、3、妊娠期からの出産支援事業を予定し、大阪府を通じて国と協議中である。意見、商品券の発行総額は3億円、的確な役割分担が必要。行政は 商工会と十分な協議協力と周知徹底を。富山池築造1400年記念事業。問い、本年3月末に事業概略が発表されるが、市民の関心は限定的。地域の特色を打ち出す司法文献を成していく主役は市民であり、市民力の発掘に他ならない。概略発表と同時に市民に事業の方向性を周知し、二次募集を始めるべきではないか。答え、実行委員会では4つの目標を念頭に一過性に終わらせないように取り組んでいく。広報では地方創生の携帯端末用アプリ作成配信や民間情報誌の活用、南海電鉄とのタイアップ PR も検討していく。市民からの問い合わせもあるので、一定の基準を設け、期限を切らずに認めていく方式を検討している。問い、池干しと春節の今後について伺う。答え、池干し施行実施は計画通り、地引き網による生物調査を行い、大量のゴミ撤去や沈下、池の土砂約2500立方メートルを撤去した。今後数年間は池干し実証実験を継続、水質改善効果を検証していく。意見、春節2回と池干し実現に感謝、継続的取り組みで改善効果を願う。 AED 設置と救急体制の推進。問い、市民の意識は安全安心スクール受講が累計1万5000人を超え、格段に向上し、 AED 設置推進の声がある。まず非設置施設を施設外部からも設置がわかるよう明示して換気、民間施設の消防点検の時に AED 設置の一斉運動で推進を。5分救急体制は全国平均約8分、本市の状況は。答え、公共施設の AED は更新期なので、順次ステッカーなどで明示する。民間施設にも公共利用の理解と協力を依頼していく。本市救急体制は平均 5.1 分でほぼ実現している。意見、災害時は地域の共助、AED が有効、危機更新にはリースもある。公共施設は一括リース方式も検討し、経費削減に努められたい。英語教育支援事業の改善。問い、小学校では学校別に前期のみ、後期のみとのこと。1年を通して ALT に接する方が学習意欲向上に良いのでは。姉妹都市から ALT などの希望がある場合、資格や条件は。答え、新年度は1ヶ月ごとに連続4時間程度学習できるよう計画した。 ALT などの採用は大阪府教育委員会と相談しながら人材確保をしている。検討が必要だが、国際理解教育充実の視点からも交流は進めたい。意見、今後も事業改善に注力いただきたい。府教委の ALT 募集案内を参考に希望の有無を打診したい。代表質問、公明党代表片岡百合子。平成27年度本市予算について。問い、昨年4月に引き上げられた消費税増税分のうち約1兆3500億円を社会保障の充実に使う国の来年度予算案に盛り込まれた内容は、来年度本市予算では どのように取り組まれるのか。答え、本市予算案では社会保障の充実安定化のために引き上げた地方消費税率の増収分を活用し、幼稚園就園奨励費の充実、待機児童解消に向けた保育所及び公立こども園の定員拡大や民間保育園の新設に伴う整備費補助などを盛り込んでいる。介護保険事業では介護保険料の軽減などの低所得者対策をはじめ、在宅医療連携の推進や生活支援コーディネーターの配置など生活支援体制の充実を図る。消費税率引き上げの影響などを踏まえた臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の支給、策定要請のありました公共施設などの更新、長寿命化などを計画的に行うための公共施設など総合管理計画の作成など、子ども医療費助成を中学校3年生までに拡充するなど本市独自の施策も盛り込んでいる。地域創生交付金の使用目的事業について、問い、大阪府及び本市の取り組みを伺う。答え、大阪府は半額で利用できる大阪魅力満喫券の発売、重度の障害者や児童養護施設で暮らす児童を対象に商品券の配布、御堂筋のイルミネーションの延伸や中之島エリアにおけるライトアップの推進、安心子ども基金への積み増しなどの事業を盛り込んだ。本市ではプレミアム付き商品券の発行を予定、500円券の24枚綴りを1万円で販売する。スマートフォンを写真や看板にかざすとサヤリンのコンピューターグラフィックが解説するといった AR 拡張現実システムを活用した携帯端末用アプリの作成配信事業や市内の店舗案内を掲載したフリーペーパーを発行する事業を予定している。また初めてママパパになる夫婦に育児用品を配布するホットカフェ事業を実施していきたい。要望、8月には実施できるように、またはがきによる予約など事前の周知に工夫し盛り上げること。近畿大学医学部などの移転に伴う4者協議の現状について、問い、近畿大学医学部附属病院は南大阪医療圏における3次救急医療機関であり、本市にとっては循環器、消化器内科や心臓血管、脳神経外科の2次救急医療機関である。特に小児救急における役割は大きく、現在では市民の大きな安心となっている。平成26年度末を迎え、4者協議の現状を伺う。答え、泉ヶ丘駅前地域における近畿大学医学部などの設置に関する調整会議は現在月1回のペースで開催されている。候補地の敷地が未確定で基本構想の策定にまだ時間がかかる。協定書にあるように近畿大学医学部附属病院などが移転・再編後も引き続き南河内医療圏の基幹病院として、とりわけ救急・小児・周産期医療などの役割を担っていただくことを今後も強く要請する。個人質問、菰田郁子。安全安心の介護制度について。問い、介護保険制度の介護報酬を平成27年4月から 大幅に引き下げようとしている。現在特別養護老人ホーム特養の3割近くが赤字と言われている。また本市の特養待機者は236名あり、さらに高齢化が進む中で特養がますます求められている。経営が成り立たなくなるのは事業者市にとっても深刻な問題である。政府は介護職員の処遇改善を講じるとしているが、介護報酬の削減は介護を受ける側に悪い影響を及ぼす。事業所経営が困難になると介護従事者の人手不足はひどくなり、介護サービスの質の低下を招く恐れがある。安心安全の介護制度は介護する方も受ける方も切実な願いである。安倍政権は介護報酬の削減を中止し、利用者の負担増とならないように手立てを打ちながら介護報酬の増額底上げに転じるべきである。答え、介護サービスが適正に提供されるよう注意深く見守っていく。影響が懸念される場合、市長会を通じて国などに要望していく。交通安全対策について、問い、狭山ニュータウン中央交差点はスーパーや商店、銀行などが集中し交通量が多い。人や車が同時に渡ることやスーパーの駐車場に入るための待機者も並ぶため、見通しも悪く危険で事故も多いと聞く。歩車分離型の交差点にするなどの対策を求める。答え、黒山警察署では交通量の実態調査を行い、その結果により判断すると聞いている。問い、国の木6丁目の住宅開発地から大野台1丁目住宅地に道路が接続されるが、国の木地域から近代病院やスーパーに向かう車などで交通量が増えることが予測される。大野台1丁目の交通安全対策を求める。答え、開発工事が完了し入居後の交通状況や児童の通学状況などを確認し、必要な交通安全対策を検討し実施する。個人質問、北村英二。災害に強いまちづくりを。問い、現在木造住宅耐震改修補助は限度額が70万円、所得により90万円と、設計費用は10万円。自己負担額が大きく、高齢者には厳しい。遅れている本市の木造住宅耐震改修計画推進のため、補助の増額を。答え、補助は国、大阪府、市が連携し、増額すれば本市の負担が大きくなる。今後も国、大阪府と連携し、実施可能な範囲で充実を図る。問い、40万円程度の部屋シェルターもあり、補助の範囲なら自己負担なしでできる。設置の普及を求める。答え、住まいの建物の中に地震時に安全な強度を備えた避難所、シェルター設置の有効性を発信する。問い、今熊地域の丸型ガスタンクの安全性などの大阪ガスとの協議は。答え、丸型ガスタンクの安全性についてのパンフレットが作成された。災害時の対応が迅速かつ円滑に実施できる関係づくりに努める。大阪狭山市の人も北野田の図書館が利用できるよう連携協定を結んでいただきたい。答え、要望する声が多いことは承知している。今後も堺市との広域総合利用を継続して要請していく。 池尻ハーモニータウンから北野田へ通じる橋の設置を堺市へ粘り強く要請を。答え、機会を捉え要望を続ける。市内循環バスの充実を。問い、道路狭く循環バスが入らない山本北地域などにワゴン車の運行を。答え、車椅子のバリアフリー問題など本市の循環バスとしては適していないと考える。問い、乗り継いでも目的地までワンコインで行けるように。答え、本年4月より循環バスも交通系 IC カードの利用を始める。特にピタパカードは料金割引が設定されており、1回の大人乗車運賃が89円となる。大いに活用していただきたいと考えている。個人質問、林健一郎。歩道整備、街路灯管理などの ICT 活用について。問い、現在もメールでの問い合わせなどはできるが、ホームページを調べたりアドレスを調べたりと手順が多い。 SNS を利用し市民の皆様から写真などで知らせていただくことで即時対応が可能と考える。業務の効率化を図る方策としてどうか。答え、コンパクトな町で地理的条件を考慮するとこれまでの方法で迅速な対応が可能。今後はメリット・デメリットを分析し総合的に ICT 活用について調査・検討する。要望、 ICT 活用は即時性を生かした方策として注目されている。これまでと同じ方法でも可能とのことだが、電話や窓口を利用する若者は減少し、最近ではメールから SNS へ移行している状況である。変化を受け止めて今後の検討を。東小学校放課後児童会の環境について。問い、昨年放課後児童会の利用者数が急激に伸び一時待機児童が出た。4月の入学へ向けて待機児童ゼロで子どもたちがストレスなくスタートできるよう早急な対応が必要と考える。見解を伺う。答え、平成27年度は現在のところ待機児童を出すことなく入会希望者全員を受け入れることができる見通しである。今後も放課後児童会の質の確保、指導員の増員に努める。要望、今後も昨年同様に夏休み期間に入会者が増加することが予想される。引き続き待機児童ゼロへの対策の検討を。また共働きの増加や核家族化などにより子どもを預けざるを得ない状況が一般化しつつある。保育に関わる施設を整備確保することは若い世代にとって大きな魅力となる。昨年12月、定例月議会にて、狭山中学校の建て替え用地について触れられたが、小さな子どもたちが活動できるポップ園のような子育て支援センターの整備が、狭山中学校の建て替え用地で新たに行われるよう要望する。個人質問、徳村聡。一人暮らし高齢世帯への支援について。問い、見守り支援事業の減少について。答え、見守り訪問活動や高齢者の見守り SOS ネットワーク事業、緊急通報システム事業を実施している。問い、一人暮らし高齢者、高齢者夫婦のみの世帯が生活上困っている現状について。答え、声かけ見守り訪問活動を通じての相談、 介護支援専門員や介護サービス事業者、地域包括支援センターなどからも情報提供を通じ、状況把握に努めている。問い、高齢者の地域の居場所づくりなど、事業の体制づくりについて。答え、多様な生活支援ニーズに対応したサービスの整備が重要であり、元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保など、地域での支援開発も必要と考える。関係者のネットワーク化を図る協議体の設置や、生活支援コーディネーターの配置を行うための生活支援・介護予防サービスの充実を図っていく。要望、今後、区営住宅内で高齢者の支援施策を実施するパイロット事業などの検討を要望する。生活困窮者支援について、昨年10月に生活サポートセンターが開設された。問い、これまでの同センターへの問い合わせ相談件数について、答え、約5ヶ月間で30名の方が相談した。問い、今後の同センターの必要な人材と人材の確保について、答え、本格実施となる本年4月以降は福祉や金融、公的給付制度などに関する知識を有する人材の育成に取り組む。また家計相談支援員、主任相談支援員及び就労支援員など3職種、3人体制での実施を考えている。問い、今後の同センターの事業展開について、答え、自立相談支援事業、住居確保給付金の受付相談事務、家計相談支援事業の3事業を社会福祉協議会に委託実施する。一時生活支援事業は南大阪ブロックの広域事業として実施し、実効性のある事業としていく。個人質問、小原和弘。ふるさと納税制度の活用について。問い、今ふるさとの納税が話題になっている。市が寄付金の半額を受け取り、寄付者に特産品を送るので、事業者の商品が売れたことになる。寄付をした人は確定申告をして税額の控除を受けられる。この制度を利用すれば、特産品の活性化にもなる。答え、当該寄付金に通常の寄付金控除に加えて、特別控除は適用される制度であり、本市も特産品を送ることについて検討する。市の業務の第三セクターへの委託に関して、問い、地域包括支援センターがこの年末年始にかけて9連休だった。地域包括支援センターは、市が社会福祉協議会へ委託している事業で、毎日世話が必要な要介護者を担当している。
市と関係が深いとみなされている社会福祉協議会へほとんどの事業を委託するのはいかがか。
答え、休業中は職員と連絡が取れる体制を取っていて、これまで特に問題は発生していない。意見、民間は年末も年始も必死に動いている。狭山池の日本遺産への申請について。問い、先般日本遺産の申請を文化庁が受け付けたという報道があったが、狭山池を日本遺産に登録申請されたか。答え、本市はその条件を満たしていないので今回は申請していない。東小学校の校庭について。問い、運動場に隣接した竹やぶについて、地主と話ができそうだったので、 教育委員会に連絡をしたが、あれから何回話し合いに行ったか。答え、東小学校の運動場は狭いと認識しているが、優先度の高い事業から着手している。事業着手についての検討もしていないので、地主のところには行っていない。要望、予算がないだけでは工夫がない。それだけで行政サービスを進めるのはいかがか。個人質問、中井真子。認知症における支援強化について、昨年4月1日現在の65歳以上の高齢化率は 25.6%、 また平成37年には団塊の世代が75歳になり、認知症の高齢者は730万人、65歳以上の高齢者の5人に1人との推計がある。発症初期や若年性認知症に対応するため、国家戦略として認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランが策定された。認知症になっても住み慣れた環境で自分らしく暮らせる社会を実現するために、問い、新オレンジプランの特徴は。答え、平成30年までに認知症初期集中支援チームを設置し、認知症情報シートを整備する。要望、平成30年とは言わず、できるだけ早く設置を求める。問い、本市の認知症の人の実態把握は。答え、地域包括支援センターなどの支援の中で把握する。問い、認知症サポーターの現状と活動などは。答え、3923人要請している。要望、検証の中に模擬訓練も実施し、実践的なものにしていただきたい。問い、認知症支援対策の具体的な取り組みの方向性は。答え、地域ネットワークや医療機関とも連携し、早期発見対応していく。問い、若年性認知症65歳未満の支援施策は。答え、認知症地域支援推進員を配置し、関係機関と連携していく。学校健康健診における運動期健診の実施について。問い、ロコモティブシンドローム、運動期症候群と言われ、体を動かす器官などの運動器が食生活の偏りや運動不足などにより四肢などの能力を低下させている。そのリスクが子どもたちにも広がっており、スマホなどの長時間使用によるストレートネックや筋力の低下により、しゃがめない、万歳などができない症状がある。早期発見のため、運動器検診を学校健康診断で実施できないか。答え、整形外科医の確保や検査に時間がかかるなど、すぐには難しい。保護者からの保健調査票を活用し、専門機関へつなぐ。医師会と連携し、早期発見できるよう検討していく。個人質問、西野英一。実効性のある地方創生に向けた取り組みについて。国は地方創生に向けた取り組みとして、2060年に1億人確保の長期ビジョンを示し、総合戦略として2019年度までの政策目標などを打ち出した。地方はこれを受け、人口動向や産業実態を踏まえ、来年度中に5カ年の目標施策を策定することになる。人口減少対策という困難な課題に取り組むには、その原因を分析し、 要人に対応した専門的な人材確保も必要である。国では首長の補佐役として派遣する地方創生支援制度を設けている。そこで問い、地方版総合戦略に基づく事業施策についての取り組み状況について、答え、今議会の補正予算に地方版総合戦略の策定経費、先行して取り組む施策、事業にかかる経費を計上した。総合戦略の策定は第4次総合計画、後期基本計画との整合を図る考えであり、実効性のある策定作業を進める。問い、地方創生人材支援制度および地方創生コンシェルジュ制度について、答え、国の意向調査に対し活用したい旨の回答をした。策定作業の中で必要に応じて検討する。地区会自治会への加入促進について、問い、地域での暮らしはそこに住む人々によって支えられている。地域の中で自治会ほど大きな役割を果たしている組織はない。全国的な現象として、地区会自治会への加入が減少し、組織が弱体化している。埼玉県八潮市では自治会への加入及び参加を進めるための条例を制定している。青森県平川市では新たに町会に加入した人に生活支援グッズを提供している。このような他市の先進的な事例も参考にし、自治会への加入増につながる施策を講じるべきと考えるが、見解を伺う。答え、現在は自治会加入促進のためのガイドブックの発行準備を進めている。今後も自治基本条例にのり、自治会の必要性の周知や加入促進に向けた取り組みを進めていきたい。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果、可決。地域包括支援センターの職員などに関する基準を定める条例。問い、地域包括支援センターは市内に1箇所、中学校区別に作るのが理想という意見について見解は。答え、本市は日常生活圏域を1圏域と設定している。同じ機能を有する在宅介護支援センターが2箇所あるので、活用しながら包括支援センターの業務を支援していきたい。要望、移動するのに困難な高齢者が多い中、近くに相談場所があるのが大事であり、検討してほしい。審査結果、可決。介護保険条例の一部改正。討論、賛成。介護給付費の増加などの影響により基準額の引き上げはあるが、介護給付費準備基金残額の全額取り崩しなどで保険料の引き下げに努力しており、引き上げはやむを得ない。低所得者対策として第一段階の保険料率の軽減実施については評価できる。給付費の適正化に努め、今後も介護保険制度の安定的な運営、利用者が安心して必要なサービスを受けられる制度運営の要望と健康づくり事業の取り組みを提案する。討論、反対。根本的に国の介護制度の矛盾点が大きい。市も努力はしている面もあるが、高い保険料に市民は困っているのが現実である。低所得者対策で減額していても全体的に値上がりしている。 高い保険料については認められない。審査結果可決。国民健康保険条例の一部改正。討論賛成。応用の負担という観点から必要な措置と考える。中間所得者低所得者層も双方の軽減が図られるものである。討論反対。全体として国民健康保険の矛盾を付加限度額の引き上げだけで対応することはできない。国民健康保険の中で限度額が引き上がる所得範囲の人だけが高額所得者と言えるのか。それよりも国は補助金の割合を元に戻すことが大事だと思う。審査結果可決。平成27年度2015年度国民健康保険特別会計予算。討論賛成。国においては平成27年度に1700億円の公費を投入し、平成29年度からは国費1700億円を追加投入し、財政基盤を抜本的に強化するとのことである。また従来より健診の推進にも努めており、ジェネリック医薬品の通知にも取り組んでいる。国民健康保険事業の運営において必要不可欠な予算を計上している。討論反対。本来は社会保障としての位置づけがされているので、責任は国にある。補助金の割合を元に戻すなど保険料の軽減に国の財政を投入すべきである。また保険財政共同安定化事業摘出も市の持ち出しは増え、将来的には保険料の増へとつながる危険性がある。審査結果可決。平成27年度2015年度介護保険特別会計予算。討論賛成。市民後見人の育成事業、在宅医療介護連携推進事業費を計上し取り組むとしている。また介護予防事業の推進も評価できるものである。保険料の抑制に努め、安定的な制度の運営を要望するとともに、地域包括ケアシステムの取り組みを期待する。討論反対。介護報酬の引き下げ、軽度の要支援を外そうという国の考え方、利用料の値上げなど様々な問題を抱えている。この予算にはそういう内容が反映されている。審査結果可決。平成27年度2015年度後期高齢者医療特別会計予算。討論賛成。現行制度の運営に必要な経費、広域連合への保険料給付金及び負担金で当然必要な予算である。市町村の負担が過度にならないよう、国の支援は必要不可欠であり、社会保障制度改革国民会議の内容を踏まえ、国、大阪府に対し強く働きかけることを要望する。討論反対。この制度は年齢で区別差別し、75歳以上の人口と医療費が増えるほど保険料に跳ね返る仕組みである。消費税アップで新たな負担が増えており、高齢者の暮らしに追い打ちをかけるものである。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果可決。教育庁の職務に専念する義務の特例に関する条例。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う 関係条例の整備などに関する条例、問い、教育の自由や自主性を守るため、教育行政は国や市町からは独立した組織である。この改正では、教育委員会の独立性をなくして、国や首長が教育内容に介入できる仕組みになっている。首長の政治的な介入が教育の自由や自主性を侵さないか。答え、現在と比較すれば、法律の改正により首長の教育行政への関与が当然強くなるために懸念するが、首長と教育委員などで構成される総合教育会議において、教育委員会は首長に対して意見を述べることができることになっている。保護者の意見を反映する教育委員、教職員、子どもの意見も参考にして、教育行政を進めていきたい。審査結果、可決。私立幼稚園設置に関する条例の一部改正。討論、賛成。認定子ども園に移行していくが、入園する子どもは何も変わることなく、教育・保育を受けることができる。また、利用者負担はこれまでの定額7000円から応納負担制に改められる。所得階層によっては、保護者の負担が増大することもあるが、市の案は国基準よりも一定の割合で低く設定されており、7000円を上限とする2年間の経過措置が設けられていることなど、現在、公立幼稚園に通園されている保護者にも十分配慮している。討論、反対。新制度が本年4月から導入されるが、少子化が進む中で、公立幼稚園をどうしていくかが重要になる。公立幼稚園の保育料に比べると、認定こども園の保育料は大幅に増える。消費税増税や物価の値上がりで市民の暮らしは大変な中、2倍以上になる利用者負担は認められない。審査結果可決。平成27年度一般会計補正予算。問い、民間保育園施設整備費補助金約1億9000万円計上の新設保育園について。答え、5つの社会福祉法人の応募があった。確実に保育所開設の能力があると認められる法人を確認し、現在の保育所の待機児童の解消に効果が期待でき、交通を含めて周辺に与える影響などを総合的に判断し決定した。今後は大阪府と補助金について協議申請を行う。要望、待機児童も毎年増えてくるので、できるだけ早期に開園してほしい。また、大半が車での送迎となるので、駐車場など、特に交通安全の問題について配慮してもらいたい。問い、市内の循環バス事業の IC カードの利用や増便などについて。答え、4月1日から、ピタッパ、イコッカなど、他の交通系 IC カードを含めて乗車できる。ピタパについては、バスカードと同じ 10.7% の割引率があり、実質100円バスが89円で乗車できる。また、バスの車両の入れ替えに伴い、狭山池の1400年祭の PR も兼ねて、バスラッピングなども施して、走らせていく予定である。バスの増便については、現在朝の片回りだけを1便増便している状態であり、両回りについても検討している。議会改革。この4年間を振り返って、 議会改革特別委員会の報告。平成23年5月1日からの大阪狭山市議会議員一般選挙後の新たな体制により、同年7月15日に議会改革特別委員会を設置し、以来チェック機能の強化、議会運営の在り方、透明性のある開かれた議会の在り方、専門的知見の活用、その他議会の活性化に関することなど、市民の皆様の負託に応え、改革を進めていくための広範多岐にわたる課題や付託された事件について53回にわたり調査検討を進め、議会の改革に積極的に取り組んできました。はじめに本委員会の活動の経過。本市議会においては、議会の機能の充実強化、議会運営などの活性化、議会活動の透明性向上の方策などを調査および検討するため、平成22年10月に本委員会の前身となる議会改革検討委員会を開催し、議会改革に本格的に取り組むこととなりました。平成23年の大阪狭山市議会議員一般選挙後の7月に設置された本委員会では、本市議会の活性化および活動の透明性の向上の方策などを調査検討し、議会の機能を充実強化することを目的として、本委員会の前身である議会改革検討委員会で優先して取り組んできた一問一答制の施行、議会傍聴呼びかけ活動、議員の議案に対する賛否の公表について引き続き取り組みました。また議会の監視機能を強化する必要性に着目し、議会と議員のそれぞれが実効性ある行政のチェックを行うため、議会における事務事業評価を実施し、通年議会に関すること、決算委員会に関することなどの新たな取り組みへの方向性も導き出しました。さらに議員の議案に対する賛否の公表に加え、積極的に情報を公開し、透明性のある開かれた議会を目指し、いつでも市民に説明責任が果たせるよう、議会報告会の開催に関することについて調査検討を行ってきました。この中で特に議会の定例会の回数を年1回とし、会期を通年とする通年議会に関することについては、通年議会において先進的な取り組みをされている三重県四日市市市議会を議員全員で視察するなどし、通年議会の実施に必要な関係条例や規則の原案の作成に取り組み、平成25年5月から大阪府内の議会では初めて通年議会を実施するに至りました。市長の専決処分の取り扱いをはじめとする議会運営上の諸課題への対応、同年10月には議会報告会の実施へと本委員会を取り巻く状況も大きな変化を遂げました。第3回中間報告以降の活動の状況。本委員会では平成26年2月26日の第3回中間報告以降において、議会の活性化に関することを優先して取り組むこととし、学校教育などでの議会活動の理解を促す取り組みや、若い世代の意見をはじめ多様な市民の声を聞くための機会を設けるなどについて12回にわたり調査検討を行いました。また 昨年から実施している議会報告会においては、市民から聴取したさまざまな意見を踏まえ、今後の議会報告会の在り方やその方策などについても検討を重ねてきました。 1. 子ども議会の開催。子どもの意見を聴取する方法や、高校・大学生・子育て婚活世代、
商工事業者から意見を聴取すること、
また多様な意見を聞く方法の検討を行う中で、特に若い世代の意見を聞く取り組みとして、小中学校生を議員と見立てた子ども議会を実施することとしました。実施の名称は未来大阪狭山子ども議会とし、子どもたちが議会や行政の仕組み、役割を学び、これからの社会の一員としての自覚を培っていただく場面として、また子どもたちの意見や提案を大阪狭山市のまちづくりに反映させていくことを目的として開催することとしました。市内各小中学校10校の児童生徒がそれぞれ2名1組となって、これからの大阪狭山市のまちづくりをテーマに、あなたがこれからも大阪狭山市に住み続けたいと思うまちづくりを進めていくためにはどうすればよいかという観点で意見を述べ、議員が答弁しました。2. 市 PTA 連絡協議会との意見交換会の開催。若い世代、子育て世代の意見を聞く取り組みとして、市 PTA 連絡協議会との意見交換会を実施することとしました。本市のまちづくりや子どもの育成に関わる団体として、市議会と市 PTA 連絡協議会が意見交換会を開催することにより、共通認識を持ち、共に協力連携することで、まちづくりの促進や青少年健全育成の充実を図ることを目的とし、子どもの教育や育成方針について、現状と今後のまちづくりの取り組みについて、大阪狭山市の魅力と感じるところ、市 PTA 連絡協議会と市議会の今後の連携についてなどをテーマに、各校 PTA 会長の質問・意見に対し議員が回答や意見を述べました。 3. 今後の議会報告会の在り方、その他多様な意見を聴取する方策など、これまで実施してきた議会報告会で市民から聴取したさまざまな意見を踏まえ、今後の議会報告会の開催に向けて総括を行い、市民が参加しやすいよう開催日時の選択肢を増やす意味で、開催曜日や時間を工夫するとともに、議会の報告と市民との意見交換の時間配分を見直すなど、今後もより多くの市民に参加してよかったと感じてもらえる議会報告会となるよう取り組みを進めることとしました。また多様な世代の意見を聴取する取り組みの一環として、若い世代の意見を聞くため、今回実施した子ども議会や市 PTA 連絡協議会との意見交換会について総括し、今後の課題や改善策を検討し、今後も引き続き多様な意見を積極的に聴取する取り組みを進めることとしました。まとめ、本市議会における議会改革特別委員会の活動が4年目を迎え、この間議会の定例会の回数を年1回とし、会期を通年とする通年議会を大阪府内の議会では初めて実施するに至るなど、 本市議会の議会改革への取り組みは少しずつではありますが着実に成果を得ているものと考えています。例えば議会傍聴を呼びかける活動では傍聴者の増加に著しい変化が生じたわけではありませんが、議会を見る市民の目には大きな変化があったものと確信しています。また議会報告会をはじめ昨年実施した子ども議会や市 PTA 連絡協議会との意見交換会など市民の皆様の声を聞くさまざまな機会を設けることで透明性のある開かれた議会へと変わりつつあります。子どもたち保護者また市民の皆様からいただいた意見や要望の多くはほとんどの議員が議会や委員会での質疑に引用し、また議員自らの意見に反映するなど、姿勢を監視する中で確実に生かされています。市民の皆様の信頼と負託に応えられる議会を実現するためには、こうした市民感覚に即した政策論議や監視機能が必要であり、今後もこうした取り組みの継続とさらなる工夫で議会力を高め、議会の改革を続けていく必要があると考えています。本委員会を設置した当初、まずは議会改革への筋道となる課題や検討事項の抽出を数多く行いました。取り組むべき優先事項を絞り込む一方で、まだまだ多くの課題や検討事項が残されています。また社会情勢の変化に柔軟に対応していく必要もあることから、新たな課題にも取り組んでいかなければならないと考えています。こうしたことから本委員会では今後も議会改革に継続して取り組んでいくことを全会一致で結論付けました。大阪狭山市議会の活性化及び活動の透明性の向上策などを調査検討し、議会の機能を充実・強化するという本委員会が果たすべき役割において、今期任期中における一定の成果が得られたものと判断しています。3月定例月議会で審議された案件と議決結果、議員提出議案、議会委員会条例の一部改正、議会会議規則の一部改正、可決全員、条例、教育庁の職務に専念する義務の特例に関する条例、地域包括支援センターの職員などに関する基準を定める条例、指定介護予防支援などの事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援などにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備などに関する条例、行政手続き条例の一部改正、老人福祉法に基づく措置などにかかる費用の支払い命令に関する条例の一部改正、手数料条例の一部改正、私立幼子連携型認定こども園条例、 青少年問題協議会条例の一部改正、付属機関設置条例の一部改正、家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、保育の実施に関する条例の廃止、国民健康保険条例の一部改正可決、全員、介護保険条例の一部改正、私立幼稚園設置に関する条例の一部改正、国民健康保険条例の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例及び職員の退職手当に関する条例の一部改正、可決、多数。その他、市道路線の認定、可決、全員。補正予算、一般会計補正予算第11号、第12号、下水道事業特別会計補正予算第1号、可決、全員。当初予算、一般会計予算、下水道事業特別会計予算、土地取得特別会計予算、東の第三区特別会計予算、池尻第三区特別会計予算、水道事業会計予算、可決、全員。国民健康保険特別会計予算、介護保険特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算、可決、多数。請願、介護保険料に関する請願、不採択、多数。要望、介護保険改定にあたって介護支援を後退させないよう求める要望、不採択、多数。意見書、ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書、核兵器のない世界に向けた法的枠組み構築への取り組みを求める意見書、都市農業の振興策強化などを求める意見書、最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書、公契約法の制定を求める意見書、労働法制の見直しに対し労働者保護の立場に立った慎重論議を求める意見書、可決、全員。以上で声の議会だよりナンバー184を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は朗読ボランティアグループタンポポの谷川でした。それでは次号までお元気で、さようなら。